します。主イエスキリストの名を憐れます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御神によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して願いを持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。本タイムの方はですね、こんばんは、こんにちはかもしれませんけども、感謝します。ですね、先週はですね、オーストラリアチームというのが使わされていました。2回目になるんですけども、いろんな世界の国々の宣教が神様開いてくださっているんですが、オーストラリアだけは、大陸だけが開かれてなかったんですが、前回からこうオーストラリアに行けることになってですね、で2回目の宣教をなされました。で、例の戦いというんですけども、神様の言葉を置いてくるということをですね、まずなされたり、シドニーとメルボルンの集会をですね、またありました。また様子はですね、関東教会のこのブログやまた映像で出ると思いますので、ぜひですね、楽しみにしていただきたいと思います。それとですね、その間にいろんな御本新聞がすみません出ているので、ちょっとまた見ておいていただければというふうに思います。今回の一面はボストンマラソンの爆破テロ事件のことが載っていますけども、3人死亡、170人以上が負傷ということで、もっと死者の方が増えていたですね、中継者の方もいるのでいるということなんですけど、なんかこうちょうどオーストラリアチームの選手をですね、使わされている時に、ボストンでありましたし、あとテキサスのですね、ところでもその、工場の爆発とかですね、たくさんの方が亡くなったり、それから日本でも地震がですね、次々にこうマグニチュード7とかですね、淡路、それから、その福東北ですね、それから北海道、富山県島とですね、次々にこう戦争がありましたけれども、そして昨日は中国でですね、マグニチュード7の四川省で地震があって、もう100人以上の方が今亡くなって、2000人以上の方が今負傷しているということなんですけど、すごく、なんて言いますか、こう、いろんなことが一度にですね、起こってきていて、本当にこう、神様、終わりの時代、週末の時代にいろんなことが起こってくるということを語られているんですが、本当になんかこう、時代がこう変わってきたということをですね、自然災害とか、またいろんなこう、爆弾テロというのは人が起こしたものですけど、いろんな言葉を通してもですね、本当に感じさせられるなというふうに思います。でもその中で、神様の言葉と神様の計画はとても完全なのでですね、神様に期待してですね、歩んでいきたいと思いますけども、ちょっとですね、まだ瓦礫の下にいる方とかですね、地震の中でですね、そういう方とかいると思いますし、ボストンマラソンの犯人が捕まったというニュースがありましたけども、いずれにしてもまだ困難がたくさんいる方がいるので、短くですね、お祈り、取りなしのみんなでしていきたいと思います。心を合わせていただければと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にこう、諸目の方々が傷んでおられますけども、主は本当にこの負傷した方々を癒してください。地震でまた爆破で負傷した方々を癒してくださることをお願いします。ただまだ瓦礫の中にいる方々もおり、またテキサスの工場の爆破によってもまだこう建物の中にいる、残されている方がいるみたいですけども、主はどうぞ、まだ本当にこう命の中で助け出してください、守りを与えてくださることをお願いいたします。またこのこんな中で本当に神様が本当に人々に命を与え、主の皆さんを晴らしていってくださることを、どうぞ主を導いてくださることをお願いいたします。また私たちも本当に日本も次々いろんな地震が起こっていますけれども、こう目の目を覚まして歩むことができるように、どうぞいつどこに地震が来てもおかしくない時代ですけれども、その中で私たちの御心を行っていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。今週の日も主が導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。そしてですね、来週の日曜日はですね、ティーパーティーコンサートをここでの場所で行います。4月28日ですね、1時15分から1時45分まで行いますので、どなたでもですね、いらしていただきたいというふうに思います。インターネットを見ている方もよかったらですね、オンタイムもしますので、ぜひ遠い方も見ていただければというふうに思います。それから、4月29日からですね、パウロ秋元牧師が来られまして、九州を回られます。4月29日は長崎でですね、全国ゴスペル グループコンテストですね、スペルコンテスト の、 九州大会というのがあるんですね。九州予選がありまして、それが午後からですね、あります。祭日ですね。そして夜は長崎聖会があります。神の住む長崎教会で行われます。それから4月の30日ですね。4月の30日は、まず熊本で聖会がありまして、その後、筑豊ですね、福岡県の筑豊で田川であります。それから5月の1日にですね、大分で聖会がありまして、そして最後ここですね、福岡で集会も持ちます。で、今回は桃地パレスですね、佐原区の方ですけれども、そちらで集会もしますので、ぜひまた福岡夜の集会になりますので、いらしていただきたいと思います。またこの中で熊本とか夜のとか行かれますけど、誘える方があったらですね、誘っといていただきたいというふうに思います。おそらちの後ですけど、いろんなお話も聞けるんじゃないかと思いますが、ぜひ期待していろんな方また誘ってですね、いらしていただければというふうに思います。それから癒しの働きがですね、いろんな形で進んでいます。先日北九州でですね、その牧師さんがこの、警備員のアルバイトをしているんですが、その会社の、行っているところの社長さんが具合が悪くてですね、心臓のバイパス手術を受けてたんですけど、でも手術できない部分もあるみたいで、でもその一つのためにお祈りしてずっと祈ってたら、向こうの方が祈ってくださいって言われて祈りましたらそこが治ってですね、お医者さんはこれは奇跡だっていうふうに言っているそうなんですね。今いろんな癌の方とかいろんな方々の癒しがですね、起こってきています。また精神的な病の方々もですね、先週はうつの癒しのことが非常に載ってましたけど、そのことが載っています。今週の御声新聞は自閉症のですね、重い自閉症と多動症のチリシルミちゃんの、サンリオ協会のタンケン牧師の娘さんなんですけど、ちょっと 3D のメガネをかけているので、すごい写真になってますけど、キャンプのですね、写真ですけど、すべてのいい人になったっていう、失業保険が不思議な形で延長になったっていう素晴らしい証なんですけど、そういういろんな生き方の癒しがですね、また始まっていますので、ぜひ神様に期待してですね、行っていただきたいと思います。また病の方があったらですね、ぜひ手を置いて祈るってことですね、人々にさらにしていただきたいと思います。はい、そうですね。それでは、御言葉を開いていきたいというふうに思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の3章のところをですね、最初から全部読んでいただきました。で、3章見ていきたいと思います。今マタイの福音書ですね、1章から始めて学んでおります。で、ここはイエス様が先週まではイエス様が誕生されたところをちょっと見たわけなんですけれども、今日はその続きなんですけれども、お読みいたします。3章の1節からですね。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で腰を述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の取られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。で、イエス・キリストはですね、イエス様が公に働きを始められる前に、このバプテスマのヨハネという人がですね、出て現れてきます。で、この方はですね、旧約聖書に書かれている預言の、イザヤと書かれていますけれども、3節で、預言者イザヤのその言葉の成就の方であったんですね。主の前に道を用意するっていうですね、先駆者といいますか、そういう形で、この救い主の前にその悔い改めのメッセージをして、バプテスマを授けていくっていう形のですね、そういう働きをする人がですね、いたわけなんですね。で、人間的に言いますと、ルカの方を見ますと分かると思うんですけども、マリアとエリサベスっていう、マリアからイエス様は中毒が生まれられたんですけども、エリサベスですね、神童入りだったわけですね。ですからこっちがヨハネが たわけです。でこっちがイエス様がおられて、子供の頃はですね、おそらく知っていたんだと思うんですね。でそういうことがですね、ありました。ただもう、大人になってからヨハネはアラノにいたと書いていますから、もうイエス様と会うことはなかったんでしょうけども、そういう関係だったんですね。で、そしてヨハネはこの悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというふうにですね、説得というよりも宣言していったんですね。でそれは神様との関係において、まずこう、入り口といいますか、それは悔い改めることであるということをですね、彼は言っていたわけなんです。で悔い改めるっていうのはですね、後悔することとは違うんですね。あんなことをしてしまわなければよかったとかですね、あんなこと言わなければよかったとか、あんなことしなければよかったとかですね、そしてこう悲しんだりとか、それを繰り返すことではないんですね。こうそういう感情的なものっていうよりも意思的なものっていうんでしょうか、この向きを変えるっていう意味なんですね。向きを変えるですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。で、そしてそれは悔い改めると私たちは罪が許されますけれども、ですからイエス様に心を向けて、神様に心を向けて罪を悔い改めなさいって言ってるんですね。で悔い改めというのは素晴らしい恵みで、悔い改めたら許されると思うんですね。で私たちいつもその何回でも新しくしていかれるんです、神様ですね。だから、人はですね、何か一回罪を犯すと、あの人はこういうことをしたっていう、こう偏見とかですね、そういう目でずっとこう見たりするわけなんですけど、でも神様は違うんですね。私たちは弱いものでまた罪を犯しますけど、また悔い改めるときに神様はこう何度でも許してくださって、定期と定期券と同じですね、何度でも使えるって言わないですけど、定期券は期限がありますけど、何度でも許してくださるんですね。です何度でも私たちは新しく変えていってくださるんです。だからその恵みの中に入りなさいっていうことをですね、悔い改めの恵みですね、この恵みの中に入りなさいっていうことを言っているわけなんです。そして天の御国が近づいたからって言ってます。これはイエス様が来られて、そして救い主イエス様が十字架にかかってくださって、そして天に帰られるわけなんですけども、そして再臨されて、私たちの時代ですけど再臨されて、そして神の国が来るわけなんですけど、私たちの時間にこう神様の支配、イエス様のご支配が来るとともに、本当に神の国が終わりには来るんですけども、その両方においてですね、その時が近づいたからということをですね、言っています。ですから、神の時が来たから、分かりやすく言うと、その神様の方向に向きを変えなさい、神様の国がやってくるからっていうふうにですね、この、ヨハネが言ってるわけなんですね。で時が変えましたよってことを言ってるわけです。ですから悔い改めることはすごく恵みですし、またその時が変わったっていうことをですね、こうヨハネはこう言ってるわけです。で私たちが言っても、その今いろんなこう終わりの時代っていう、こう思えることがいくつもですね、大量死やいろんなことが起こってきていますけれども、でもその中で時があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその今時が変わってきてるってことを覚えていただきたいと思います。皆さん、私たち一人一人その生まれも育ちもこれのような人生もみんな一人一人違うわけですけど、でもこの時代に今生かされています。そして今この時間に生かされています。それは同じであるとですね、そしてそれは、この、特別な時代に私たちは今生きて、終わりの時代にも生きています。ですから時が変わってきてるってこともですね、またさらに終わりの時代に入っていくと思いますけど、その時が変わってきてるってことを私たちが捉えてる必要があるってこともですね、覚えておいていただきたいと思います。そして神様の恵みの中を歩んでいくってことをですね、さらに出していきたいというふうに思います。主の通らぬ道を用意、主の通らぬ道をまっすぐにせよと言われて彼がやってきたわけなんですね。で私たちは罪があるので、まっすぐに歩もうと思ってもこう曲がってしまうわけなんですね。で、ですからこうその私たちは主を見て歩んでいく必要があるということを覚えていただきたいと思います。私は以前長野でですね、農業をしてたんですけども、その時ですね、その今頃春の頃は畝立てっていうのをやるんですね。100メートルとか、こう長いこう こう畑がですねあって、その畝をですねトラクターでこう立てていくわけなんですけども、曲がっちゃうんですね。ゆっくりなのと、ちょっと音がうるさいのと、こう両方で途中で眠たくもなってきてですね、パッと気がつくとこう曲がってたりするんですね。で最初は曲がってしまうと、もう全部こう曲がった上になっていくんですね。でそれをまた直すのがすごい大変なんですけども、で私はですね、私のところにも友人が来てですね、隣の子が来て言うんですね、同級生は、お前の胸は下手くそだなって言うんですね。それで私もそいつのところに行ってですね、お前の立てた胸曲がってるじゃないかとですね、お互いにこうけなし合ってたんですけども、それを高校卒業した頃ですねそれででもその中ですね、父親はですね、ここに印を立てなさいって言ったんです。旗でも何でもいいから、100メートルぐらい先なんですけど、それでそれに向かってトラクターですね、最初に向きをちゃんと整えておいて、であとこうハンドルを握ってですね、下とか横とか、後ろとか見るんじゃなくって、まっすぐそれだけを見てですね、とにかくこう、やっていなさいって言われたんですね。でそれで私はそのトラクターでですねやってたんですけども、そしたらまっすぐ引けるんですね。そうするとまっすぐ引けるとその後も楽なんですね。それでそれを学んでたんですけど、こう目標を一生懸命ですね曲がらないようにですね、こう後ろを見て前を見て横を見てやっててもですね曲がっちゃうんですけど、目標をざっくりとそれだけを見て歩いた時にですね曲がらないでよかったんですね。私たちの人生も一生懸命なんですけど、私たちの中にこう罪がありますし弱さもあるので、こう一生懸命なんですけど曲がってしまうんですけど、それを神様がまっすぐにしていかれるということをですね、主の方をまっすぐ見て歩む、そして心を主に向けて歩むということをですね、話していただきたいと思います。でその一つは悔い改める、罪に関してはこう悔い改めていくということですね。それはすごい恵みであるということを覚えていきたいと思います。ですね、現在というのがあってですね、私たちの中にこう罪があるわけなんですけども、私は次のことをちょっとお話したいと思うんですけど、ミラバコさんは現在ということをこう書いてますけども、私は5人兄弟ですぐ下に弟とか妹がいるんですけども、私生まれた後で、弟が生まれた後ですね、母が言ってたんですけど、私は弟の顔前にこう座ってたって言うんですね。おびきがですね、できないんですよね。それで、普段はですね、弟が可愛いとかですね、なんか言ってるんですけど、でもこうお母さんいなくなると弟の顔面にこう座られてですね、だっていうことなんですけど、どんなに小さくてもですね、子供の頃から私たちの中にこう現在っていうか罪があってですね、だからそれが私たちに何て言いますか、こう不幸にしていくって言いますか、それを本当にこう神様から捉えたら断絶のとなっているわけなんですけども、そのためにイエス様が来てくださいました。だから、そしてイエス様が来たから悔い改めなさいということをですね、ここで言っています。そして部門説からですけども、このヨハネはラクダの毛の着物の木、腰に皮の実を示すのための稲穂とのみつだった。これは預言者の典型的な姿なんですけども、私の田舎では長野なんですけど、稲穂も食べるんですね。佃煮にして食べるんですけど、美味しいんですね。稲穂を食べるのでこう野蛮だとか思うかもしれないんですけど、意外と美味しいんですよね、珍味というか。それはいいんですけど、五節、さてエルサレム、ユダヤ全土、ユダヤ側の全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダム川で彼からバプテスマを受けた。ここでですね、全地域の方が出てきて、この自分の罪を告白して洗礼を受けていったわけなんですね。なんかすごいなんかセンセーションなんて言いますか、すごい その当時はですね、すごいことが起きて、すごい みんながそこにいたっていうことなんですね。ですね、今レコードとかも100万枚売れればすごい大ヒットとか言われる時代ですけど、でもなんかそんなんじゃなくて、すべての人がですね行ったっていうのがすごいんだと思うんですね。それで、でもこの時の洗礼というのは悔い改めのバプテスマで、私たちが今受けている洗礼とかですねとは違うわけなんです。3つのバプテスマを進めていました。そして7節、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの捨てたち、誰が必ず組み行かれ逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい、身を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。 ものもすでに木の根元に置かれています。だから良い分結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれ、火に投げ込まれますと。でパルサイ人とサドカイ人っていう方々が来たんですけれども、この方々は宗教家の方々ですね。で群衆と一緒に来てバプテスマを受けに来たんですが、その方々に対してヨハネは魔虫の生たちっていうふうに言ってるんですね。まあ、この方々のうちにイエス様を十字架にかけるようになっていくんですけれども、この人たちは本当に罪を悔い改めようと思って来たんではなくって、大勢の人がそのみんなヨハネのところに預言者と認めてヨハネのところに行くので、自分たちが行かないとその自分たちの立場が危うくなるとかですね、自分たちを守ろうと自分たちの立場を守ろうとして、ヨハネのところに行ったんですけれども、逆にヨハネはそれをこう、跳ねのけたわけですね。そして悔い改めふさわしい身を結びなさいということを言っています。で心や行いは全くそっちじゃなく悔い改めの方に向いていなかったということなんですね。で彼は自分が正しいと思っていました。そしてアブラハムの子孫だと自負してですね、言葉をあれずっと威張っていたといいますか、そういう状況だったんですけど、そんなことを心の中で言うのじゃいけないって言ってるんですね。そしてこの神様はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができないっていうふうに言っています。でですからそんな誇り高ぶりはですね、虚しい、そうじゃなくて神様の前に本当にこう罪を悔い改めて神様と共に歩むことが必要な重要なんだということをですね、ここで言ってるわけなんです。皆さんと共にですね、一章のところはこうマタイの一章はこの系図で、ね、名前がですね誰々の子誰々の子誰々の子でずっと見てきてですね、ちょっと退屈なところがあったんですけど、これはユダヤ人向けて書かれている大事なところでもあるんですが、でもあれを見るとですね、遊女の方もいますし、このダビデは不倫によってできたソロモンの子供ですし、あれを見ると異邦人も入っていますし、ルツとかですね、タラブとか、だからあれを見るとじゃあその何のためのケースかっていうと、その血縁が大事なんじゃなくって信仰が中心なんですよ。神様の約束は信仰によるんだってことを言ってるわけなんですね。で自分たちはアブラハムの子孫だと威張ってるんじゃなくって、大事なのは中心は信仰なんですよってことをですね、ここで神様がいい、ヨハネが言ってるっていうことをですね、言っておきたいというふうに思います。ですね、随分前にフィリピンの宣教チームに行った時に、殉教事件というのがあったんですね。殉教、そのことが、今月の月刊誌の5月号に書かれているんですけれども、で、囚人、刑務所ですね、刑務所に伝道に行った時に、彼らはその時は日本人、私たちのチームは行かなかったんですけど、その囚人が、その慰問というか、その伝道に来たクリスチャンの人たちを捕まえて人質にして、そして立てこもってしまったんですね。それで結局向こうは日本みたいに穏やかじゃないので、どんどん踏み込んでこうピストルをこう銃を撃っていったわけですね。でその時にジャッキーさんですね、そのことは殉教師に示されてた方なんですけど、オーストラリア宣教師のジャッキーさんと5人の人が死んだんですね。でその時に打ち合いになってですね、でその後ですね、ちょっとこう間があったわけなんですけど、その時にこの人質のクリスチャンの人たちが囚人にですね、悔い改めるように説得したそうなんです。でそしたら彼らその時に、その時神様に触れられて、そして全員が悔い改めたそうなんですね、罪をですね、自分がしたことを、そして、人質のクリスチャンにも謝罪したそうなんです。私たちは悪かったっていうことを言ってですね、そしてそれからその人質のクリスチャンたちを盾にするんじゃなくて、自分たちは離れたところに行ったんですね。その結果警察隊がまた再び入ってきた時に、そのクリスチャンの人たちがこう離れたところにいたので、その軍は全部その囚人たちを殺したわけなんですね。で皆殺しにしたわけなんですけど、日本だったら そこまでしないでこう捕まえるってことをするんでしょうけど、向こうはちょっとそういうあれじゃないので、無抵抗であっても殺してしまったんですけども、でも彼らは死んでしまったんですけども、でも天国に来ることができたんですね。そのイエス様を信じて救われたわけなんです。 悔い改めにふさわしい意味っていうのは、その、良いことをするっていうのを、その、本当に自分の罪を認めて、神様を信じるっていうことなんですね。それが重要であるっていうことをですね、本当にこう覚えていきたいと思います。そして、11節で、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと言います。これはヨハネは水のバプテスマを授けているんですが、その後に来るイエス様ですね、イエス様 のことを言っているんですが、イエス様は聖霊と人のバプテスマを授けられますと言っています。で、聖霊によるだから、私たちの心の内側から変えて、こう外見的なものではなくて、内側から私たちを変えてしまうことができる力でのバプテスマを与えてくださるということをですね、ここで言っているわけなんですね。そして手に身を持っておられご自分の脱穀場を隅々まで清められます。無意を蔵に収め、体を消えない火で、焼き尽くされますということですね。で、イエス様が来られた時に何が起こっていくのかって言いますと、何でしょうか、このあ、すいません、神様に対する対応をはっきりとさせなければならなくなっているんですね。信じますか信じませんかとかですね、悔い改めますか悔い改めませんかとか、こうイエス様が来られた時にこの私たち人間の側がその対応をはっきり、神様に対する対応をはっきりとさせなければならなくなるわけですね。それでその麦を蔵に収め、麦っていうのはこう信じる人たちですね、殻を切れない人で焼き尽くされますというふうに書かれています。だからそういうふうにこう吹き分けていくものなんだということをですね、覚えていただきたいと思います。だから悔い改めなさい、神の国が近づいたからってヨハネは言ったんですけど、それはこう説得じゃなくていわゆる宣言なんですね。宣教というのは宣言をすることなんですけど、でその時にこう受け入れる方とそうでない方に分かれていくということをですね言います。さてイエスは13節、ヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしイエス、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知したと言います。で罪のないイエス様があえてバプテスマを受けに来られたんですね。で、そのバプテスマは罪の悔い改めをする必要もないし、そのバプテスマを受ける必要もないんですけども、でもイエス様がこう来られたんです。でなぜかというと、イエス様は私たちと同じようになってくださるためだったんですね。ヘブル人の手紙の2章の17節をちょっとお見出します。開ける方はですね、開いていただきたいと思います。ヘブル人の手紙の2章の17節ですね。3番の方は426節ですけど、ヘブル人の手紙の2章の17節をお見します。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためのです。で、イエス様は 100% 神であったんですけど、 100% 人となってくださったんです。それはその私たちの代わりに罰を受ける、人間として罪の罰を受けるために人となってくださったわけなんです。だから私たちと同じように洗礼をですね、我々から受けて、受ける必要はなかったんですが、洗礼を受けてくださったんですね。ですからイエス様は、神様は私たちのために、イエス様は私たちのために低くなってくださったということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてだから私たちがどんなに悲しい状況であったとしても、苦しい状況があったとしても、神様はそれをご存知なんですね。なぜなら、イエス様はこの地上を歩いてくださって、悲しみや苦しみや痛みや全てのものを負ってくださったからなんですね。だからどんな、例えば私たちでもこう病気をした人は病気の人たちの人と、病気をしている人の気持ちが分かります。お金のない人はお金のない人の気持ちが分かります。ですね、いろんな私たちいろんなことを体験するときにその分かるわけなんですけど、イエス様は私たちの全ての苦しみや悲しみを知ってくださっているんですね。 で、あの、イエス様だけが私たちの真の苦しみっていうのをですね、受け取ってくださり、また、あの、ラミさんの夢を癒してくださる方であるということをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様だけが真に私たちを理解してくださっている方なんですね。で、そのためにこう地上に来てくださり、この洗礼も受けてくださいました。ちょっと戻りますけども、3章のところ、最後の方ですね。16節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。バプテスマを受けてですね、水から上がられた時にこう不思議なことがあったんですね。これはイエス様が来られて、イエス様は神様ですね。そして聖霊が鳩のように鳩の形をして下られた。ちょっと絵が下手でダメなんですけど、聖霊が鳩のようにして下られて、そして天から声がですね、これは私の愛する子、私はこれ喜ぶっていう父なる神様の声があったんです。父なる神がおられて、聖霊なる神がおられて、このイエス様がおられて、でお一人の神なんですね。なんか私たちはこう理解ができないことなんですね。ここにイエス様がいて、聖霊様が下ってこられて、声がしてってですね、これでお一人ってどういうことなんだろうかって分からないわけなんです。でもこれすごく重要なことであって、三位一体っていうんですけども、最近政治でもですね、こういう言葉使うことが多くなってきましたけど、三位一体って言葉があるんですけど、神様は聖霊なる神、父なる神、子なる神、聖霊なる神様でお一人であるということなんですね。で、これはすごく重要なことで、異端の人たちはこれを認めないので、三位一体というのはすごく重要な教義であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして皆さん覚え、最後に覚えていただきたいのは、イエス様はですね、これからここから高層階に入ってきました。約30歳ですね。ここから本格的に選挙に入っていかれたんですけど、それまで両親に仕えてですね、石の大工として家計を支えていったわけですけれども、でここから生涯に入ってたんですね。でその前に神様すごく低くなってくださったってことを見ていただきたいと思います。で今ですね、皆さんの中で例えばすごくいろんな問題が、またこうある方は人を通して低くさせられることをですね、なんかこうさせられることがあったらですね、それは実はこう神様は私たちを非常に大きく用いる前とか、本格的な働きの前に私たちを低くされるということを覚えていただきたいと思います。もうですね、もう私は職場でですね、本当に低くされてるんですとかですね、いじめられてるんですとかですね、いろんな方がいると思うんですけども、困難であるとかですね、それは嬉しいことではないんですけど、でも神様は私たちを祝福する前に確かに低くされることがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。でそれはそれから大きなこの働きの前ぶらであるということもですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと駆け足ですけれども、終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天父様、この時を感謝します。そのあなたに信頼し従って生きるように助けに導いてください。一言癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその分に手を置いておいてください。また罪があると妨げとなりますので、悔い改めの時を短くお見せしましょう。お祈りいたします。天父の神、私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの皆によって一人の体と精神に命じるイエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。また私たちの取り出すとかどうと思うんですか、体と精神に命じる、イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってこの難病や、また心臓の病、また癌やあらゆる病をその方々の力です。ある方ちょっと耳が最近こう聞こえない、遠いとかいう症状があります。イエス・キリストによって、その方の耳の症状、耳鳴り、こうまた耳が遠い症状、また目の耳や、あらゆる耳の症状、イエス・キリストによってその方の力です。使った方の力です。耳をイエス・キリストによって癒されるよ。この感謝をすることを通して非常に大きく人生が変わっていく方がいるのを見ます。あなたはこの人生に起こったその事柄を、特にマイナスと思っているあなたがそう思っているその事柄を感謝していきなさいと称せられます。あなたがそれをするならば、確かに私はそこにそのことが許されたその意味というのを表し、栄光を表していくことを称せられます。 腎臓のちょっと悪い方にします。 SP したのってその方の腎臓の働きを正常な状態に戻れ。最近ちょっと指を痛めた方にします。 SP したのってその方の指の働きを正常な状態に戻れ。感謝します。 S 様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルヤをお賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。